先週さやかさんの話は、大統領選挙をめぐってフランス人たちがいかに盛り上がって、その討論について、候補者の討論についてまた熱く語るかといった、お話だったんですが、後半はさやかさんの、息子さんのゆうたくんが登場します。というかお話の中で登場します。でゆうたくんはさやかさんと一緒に、年の8ヶ月をフランスアルビーで家族、お父さんとさやかさんと、3人過ごし、で4ヶ月をおじいちゃんとおばあちゃんとさやかさんとお母さんと過ごす、で2つの国を定期的に行ったり来たりしているゆうたくん、大統領選挙をめぐってどんな様子なのか、日本でどんな様子なのかというお話になります。では続きを聞いてみたいと思います。
面白いと思ったのが、ゆうたが帰ってきてフランスにいる時なんかで、なんかうちでなんかニュースかなんかつけてたら、まあ政治のニュースになって、ああそうそう、今日ねお昼の時にマリン・ルペンについてみんなで話したんですよ。えってどういうことって、いやバベットがさ、バベットって女の子がいる、バベットがマリン・ルペンは意地悪やから、あの人は大統領になったらいかんよねって言い始めたんよ。そしたら他の子がマリン・ルペンってなんとかやねってなって、でユータはね、マリン・ルペンってちょっとトランプみたいよなって言っといたみたいな感じで、ちょっと待って、それどういう場でって言ったら、給食で子供たち6人くらいで机囲んでる時の会話が政治
すごいな、
先生とかがいなくって、
うん、もう自分たちで
買ったカフェテリアで子供たちだけでご飯の子を食べながら、マリン・ルペンってさーって
すごい
7歳児が喋ってる、
育っていくんや。
であれを見ると、だからやっぱしその家庭の中でも政治の話がされていて、でやっぱりね、もう子供なんてやっぱりその社会っていうか、その大人社会の鏡みたいになってるから、もう7歳から給食の時間に大統領選の話をフランス人の子供がする、
で決まった後もまたみんな議論するわけやな、けど
めっちゃ笑えた。言うたらマリン・ルペンについて何を話したんだ、いやさーみたいな感じで、やっぱ私たちがねこうなんか喋ってるの聞いてて、でちょっとこうなんか言うたら何にこうなんかあって、そのバベットっていうのもなんか、でバベットそれ誰から聞いたんだよね、お母さんが言ってたって言ってた、って言うて、まあお母さんからそういうふうにこう
家でそういう会話を
して、でお母さんに説明されて、で子供たちもお昼ご飯の時にみんなでトランプはとかマリン・ルペンはとか、マリン・ルペンとトランプはいかんなって話をしたらしいです。7歳が給食の時間、給食の時の話題が政治ですよ、めっちゃ笑えた。
フランス人こうやってフランス人になる
なっていくって感じ。
今回はゆうたくんも一緒ですか。
今回も一緒ですね。
一緒です。
もういつか一緒に来れなくなるのかなと思いながら、
何歳の時から、
もう0歳の時から来てます。
あ、そうなんだ。じゃあ毎年日本には
毎年
4ヶ月
はい、生後3ヶ月か4ヶ月の時から連れてきてるので、もうだから8歳なので、まあ、8回目ですね。
じゃあ今年は小学校
3年生になった。はい、
ゆうたくん今回はスッと慣れました。
今回はねスッと行ったんですよ。で去年はちょっとその予定帳の時間書けないとかって言ってちょっと泣いたりとかして、ね、でも今ちょっと思うと目が悪くて眼鏡かけてなかったせいかも
見えなかった
っていうちょっと疑いも生まれたんですけど、今年から眼鏡、去年の時からちょっと眼鏡かけるようになって、そうしたら物が見えるようになって、で今年は何もなくあっさりしてるので、あれ去年黒板見えてなかったん違うかなってちょっと疑いが、予定もどこまでわからないんですけど、でもまあ今年もね、フランスに行ってる間はフランス語しかしないから当然ですけど、日本にいない、ね、8ヶ月分の勉強が遅れるので、漢字とかどうしようかなと思ってたんですけど、なんか意外に
本人はスッと
スッと、またなんかずっと日本の学校に行っていたかのように、
友達とかも一緒だし、
友達とかも一緒で、ね、で今回学校の先生が、担任の先生が、今年度別の小学校から変わってこられた先生で、それでまあ一応毎年、まあ一応1年生の時から、まあちょっとどういうことなんかなと思われてもなんか迷惑かなと思って、一応なんか学校の先生に、学校が始まった時にちょっとお会いして、 授業参観の後とかにちょっとこういう事情でこうなってますという感じで、あの日本語はまあよくわかるけど読み書きはちょっと遅れてるかもしれません、ちょっと迷惑かけますというのまあ話をちょっと毎年先生とするんですけど、で今年もちょっと学校始まった後に担任の先生に会いに行ったら、その担任の先生がお母さんが言ってくれなかったらずっといるみたいですって言われて、でその先生はだからその変わってこられたので、その本当にいないという姿を見ないで、まあ、自分の方が反対に新しい学校来ているので、そうやってなんか言われるからいなかったのかなと思うけれど、なんか学校見てるとずっとゆうたくんはまあいたみたいですって言われて、あ、そうですかという、で、まあ、だからまあそれぐらい馴染んでるのかなという。
他の科目とかはどうなんですか？
あと、ね、3年生になると、そうですね、3年生になると理科と社会ができるんです、うん、それまでは理科と社会はなくって、まあ、国語と算数とかが中心だったんですけど、で結局理科と社会が、生活っていうのにこうなっていて、で3年生になるとその生活というのが、うん、まあ、社会と理科に分かれて、
なな、まあ、日本の小学校ではそうですね、
日本の小学校なので、ああと今年はなんか新しくまた科目も増えるなと思ったんですけど、まあ、今のところは何か、まあ、漢字とかだから、まあ、絶対的に遅れてますし、で算数もフランスはまだ掛け算全然始まってないんですけど、もう日本は12月くらいで掛け算が終わっていて、暗記が九九のだからもうどうなるのかなと思ってたんですけど、なんか自分で掛け算の方法を編み出してなんとかしてる。
前なんか掛け算のその言葉が難しいって。
そうなんです、全然あんまり意識したことなかったんですけど、例えばそうですね、で葉っぱとかやって、葉っぱがまあ私たちも葉っぱは8やと思ってますけど、まあ言うたにしてみたら8は8やから、葉っぱって言われてもそれはもう何かわからない、
逆に混乱してしまう。
そうだから掛け算はそのなんか葉っぱ暗記したらいいんやろって言って、葉っぱ64みたいな、葉っぱがわからないって言うてるやんみたいな、ね、あ、そうか、葉っぱはわからないかみたいな、
葉っぱやねんって言われて、
そうそうそう、ね、その葉っぱから覚えないといかんやんかってなって、まあ、確かにそうやなと思って、ただまあもう日本は進んでるの分かってたので、フランスでフランス語で3の段まで覚えて、でフランス語も暗記するんですけど、あ、そう、語呂合わせは全くなくって、1×2 は2、1×3 は3みたいな感じで覚えていくんですね、うん、そのなんかこう日本みたいに言葉にこうなんか変化はなく、だから3までは暗記してきて、で日本に着いてからお風呂とかで一生懸命抵抗されながら、葉っぱはわからないとか、ごっくって言われても何かわからないって言いながら5の段くらいまでは暗記したんですけど、そっから先はもうなんか学校が始まって、始まるとやっぱり宿題とかも出て、それにこうこう、ね、それをこなすのが忙しくって、で掘ってあって最近掛け算したら結構ささっとできるんですよ。なんか 8×9 とかできないはずなのに、で聞いたらなんか独自の方法を編み出していて、もう今ちょっと説明はできないんですよ。なんか例えば、4の段は分かるから8を4に割るとかね、
はあ、
でそれを頭で足すことだから、いちいち計算するんですけど、こう でもパッパッパッパッって答えるから、あれおかしい最初の時はなんかもう私暗記したら簡単やと思ってるから、暗記したらいいやんって言ってたけど、本人が暗記を嫌がるので、まあ、もういいやと思って掘ってやって、でなんか自分で方法を編み出したらしいので、まあ、編み出すのも勉強かなと思って、でなんとかクックも暗記せずに、でも暗記したみたいにできてついていってるという感じで、
全体に昨年よりはスムース
に、うん、もうだから、学校始まってもう1ヶ月ですけど、もう何にもなかったかのように、
うん、遊びとかは違ってきたりとか、
それもね、あんまし なんか聞いてもいろいろ言わないんですけど、うん、あのさ、神戸でもそうだって聞いたんですけど、小学校3年生以降はちょっと夕方学校で遊んで行ってもいいっていうのがあって、うん、だからそれまでは例えば、3時に学校が終わったらもう帰らなければならないのが、3時半まで運動場で遊んでもいいみたいな決まってて、で3年生になったからちょっと自由に学校の後遊べるようになって、私たちの時って好きにずっと遊んでましたよね。学校なんか閉まらなかったし、好き放題やった、いつでも行けたし、いつでも遊べた。
か遊んでたような気がするけ
どな、うん、でも今はなんかやっぱその学校閉めたりするみたいで、うん、でやっぱりなんかバン遊んでると危ないということなのかな、うん、で時間が決まっていて、でだから日が決まってて遊べる日が、うん、となんか友達となんか学校の後も遊んでるみたいで、
うん、でこの間書かれたという将来の夢はやはり
YouTuber、
これはフランスで聞いた時と変わらず、
変わらず今もやっぱし将来は YouTuber やなって言ってます本人は。
クラスで結構 YouTuber
どうなんでしょうかね、
他にもやはるんやろか、
もしクラスでなんかそれ張り出したらちょっと意識して見てみますけど、うん、でもね、なんかこの前もまたなんか新聞で見ましたけど、なんか YouTuber が入ってるっていう風に呼んだので、うん、まあ別に特別なことではないようですね。
でもすっかり日本に馴染んで、
はい、YouTuber になるって決めて
馴染んで、
はい、うん、何もあっち行ってもこっち行っても、うん、そうなんですよ。でまあね、やはり専門学校文化なので、こういう人はどんな風になるのかな、そのなんていうかな、二つのこう言語文化、ね、世界がこうパラレルで人生で進んでるっていうのはなかなかないと思うので、やっぱりどっちかとこう、ね、どっちか引っ越しするとか、でちょっとお母さんが日本語やけど、いつもフランスに住んでて、たまに夏休み日本へ帰るとか、それかまあ反対に引っ越ししても、まあ完全に今度は日本になってたまにフランス行くみたいな感じになると思うんですけど、まあいつも、まあ、1年の3分の1を、まあ、過ごす、で、まあ、それのおかげで、まあ、読み書きも結構できていて、で、まあ、喋るのも聞くのも問題ないっていうような感じでこう言ったらどんな風になるんかな。
しかも家では英語も使ってる、
でも、まだ今は喋らないんですけどね、うん、私が英語を、まあ、夫と一緒に使う
時は英語、
英語なだけで、うん、でもやっぱり日本の学校でも今年からちゃんと英語も入ってるし、でフランスもちゃんと英語があってしてるんですけど、あのやっぱしフランスではイギリス英語を習うので、なんか違うとか言うてね、こっちではやっぱしあのアメリカ系の先生が来られるので違うとか言って、もう今もうまた忘れましたけど、麦子さんはイギリスでズボンってなんていうか知ってますか、英語で。
トラウザー。
それをなんかスマッシュ顔してなんかアペアオブトラウザーって言ったら、ママ通じなかったよ日本のこっちではって言ってて、だからやっぱりねパンツって言ったりね言うから、そのトラウザーって言わないでしょ。
そうなんだ、アメリカ英語
どうなんだ。
言
わないから。でも向こうではその一番最初のなんていうか T シャツなんか分からないけど、こうなんか服習ったのに、トラウザーって習ってでトラウザーって言っても通じなかった、違うやねみたいな。
でもその頃からアメリカ英語とイギリス英語は違うんだっていうのを認識してるってすごいですよね。
でやっぱりなんかちょっと発音違いますからね、やっぱりね、だいぶね、てか、まあどうなるのかはちょっと分からないんですけど、まあ、とりあえずのところはね、あの今のところはフランス語も、まあ、日本語も読めて、
すくすくと、
こうドラゴンボールを日本語で読みながら漫画を、
うん、
あって思ったら名探偵コナンのフランス語を読んでるみたいな。コナンは訳されてるんですよ、フランス語に、だから外から見たら漫画に見えるので、なんかずっと日本語かなと思ったらパッとコナンはフランス語で、
すごい、
パッドラゴンボールは日本語でみたいな感じで、私はやっぱり自分はね、あの今はまあ読めるとしてもやっぱ勉強して読めるようになってるので、うん、そういうふうになんかこう、言うたか勉強してないとは言わないけれど、そういうふうにこうもっと自然にね、小さい時にそんななるとどんな感じなんやろって自分でもよくわからないから、うん、そういうね、ってちょっとこう観察しながら、
じゃあ来年も来れたらいいですね。
そうなんです、うん、今のところはフランスの学校の先生には、まあ、今のゆうたくんの調子ならあと2年は OK ですって言われて
るんです。2年は
2年はこれでいけるでしょ
う。不思議な気
がする。小学校5年、ね、 で、あとまあ日本の方は、まあ、また今年行ってね、でまあちょっと成績とかがどんなんかとか、やっぱり先生たちがすごくこうなんていうか問題があるとか、やっぱちょっとこれから難しいんじゃないかって言われたらどうなるかなと思ってるんですけど、まあ、本人は機嫌よく行ってるし、フランスはあと2年行きますって言われてるので、まあ、あとは日本の学校がいいですよって言ってくれたら、まあ、もうちょっと行けるのかな。
あとはゆうたくん自身の選択もある
ね、なんかもう本人もね、なんかお友達がやっぱ変わるのが嫌だとかなってきたらですし、
分かんないけどね、
分からないんですけど、今のところはでももうご機嫌に日本の学校もフランスの学校も行っているという感じですね。はい、
じゃ次回また、はい、そういうお話を伝えて、はいはい、
どうも
今日はありがとうございます。いえいえ、
はい、さやかさんのトークの後半、日仏をこうパラレルに移動して生活をしているゆうたくんの小学校生活お話でした。かなり刺激的ですね。ゆうたさんびっくりしますね。カフェテリアで、フランスの小学校のカフェテリアで、ゆうたくんたちが7歳の時マリルペンはねえとか話してるというの、これはどう思うんでしょう。日本でもこんな感じかな。
どうなんでしょうね、まあ、でもやっぱりあの親がしてる話をするっていうのは多分あると思うので、
うん、そうですね、きっとね、日本でも親たちが結構テレビのニュース見ながらとか新聞読みながら子どもたちの前で話してる人は子どもを興味持つと思うんですが、フランスの場合の面白いのはどの家でも話してるから、小学校で6人ぐらいの子どもが一緒にご飯食べてるという時になると、それぞれの親たちが言ってることをみんなで言い合えるという、そういう環境っていうのは日本ではあんまりなそうな気がするんですけど、どうですか、リュウタさん子供の時こんな感じでした。
そんなこともないですね。
なんかね、リュウタ君はあの伊勢に来て、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に今住んでるんですが、こうニュースとか見ると、あの、例えば今だったら、ママあの北朝鮮の問題ってねとかって、どうしてなのとかって聞いてくる人なんで、ね、おじいちゃんとかおばあちゃんが聞いて、この子は天才かとかって言って、なんかびっくりそうするそうなんですけど、日本ではちょっとあんまりそんなね、普通の日常の中で政治の話題がこう入ってくるっていうのを、今はあんまりなんか一般的じゃないのかもしれませんね。でも裕太君は両方に移動しているんで、なかなかこう両方の要素をこう合わせ持って、過ごしているんだなと思ったんですが、小学校の様子とかいかがですか。なんか印象に残ったお話とかありました。九九とかね、言われてみれば確かに。
そうですね、あの日本語は語呂がある分確かに覚えやすいって言えば覚えやすい、
うん、ですね。覚えやすいのは日本人にとって覚えやすい、ごくとか言われて、ごくってこう、これは日本語をこう学んでる人にとってはなんか変な感じですよね。
そうですね、あのなんか日本語で数字の呼び方がいくつもあるのを、うん、あの
分かってて、
まあ、悪用してというか、うん、まあ、うん、使いこなしてというか、なんというかで語呂合わせにしてるところがあるので、確かに
クックの掛け算の言い方を誰が最初に考えたのかな。全国一緒なのかな、違ったりするんだろう、方言
に。確かにどうなんでしょうね。まあ、でも学校教育が始まった時に誰かが考えた
んだろうか。この葉っぱというとか、ごっくっていうとか、あの、そういう言い方とか、なんか特殊な気がして、誰かが考えて、教科書とかに書いたのだろうか。なんか不思議だなと考え始めたら。
確かに
ね。フランスではそれをちゃんとあの普通の数字の呼び方にするので、
そうです。英語でもそうです。
英語でもそうなんです。
英語でもそうなはずです。テーブルを覚えますけど、あの語呂合わせとかがあるわけでは
ない。なので、そのゆうたくんの主張もなんかわかる気がするんですね。覚えてられるかってややこしいって。確かに。で、どんな論理を編み出したのかっていうのは企業秘密のようなので、あの教えてもらえなかったんです。放課後の過ごし方も面白いですね。私が小学校の時はそんな放課後なんか5時ぐらいになったら、5時になりました、今日はもう帰りましょうとか、なんか放送があったような気がして、割となんかダラダラダラダラ遊んで、ドッジボールをして遊んでたような気がするんですけど、りゅうたさんいかがですか。
うちはどう残ってよかったのかはよく分かんないんですけど、うん、僕はあの実家がすごく小学校の近くで、校門閉められても裏のフェンスをよじ登って帰るみたいな距離感だったのであの勝手に遊んでましたけど本当に良かったのかはよく分かる。
小学校がうちの庭だったんだよなみたいなそっか、そうやってあのリュウトさんも育ったんですね面白い、うん、で、最後にあの次の曲は聖金の Keep Your Head Up なんですが、これはゆうたくんの夢というのは YouTuber ってさっき言ってましたけど、あのフランスで行ってた時も YouTuber だったんですよ。 YouTuber って何する人っていうイメージなのかよく分かんないんですが、 YouTube みんな大好きで、 YouTuber のなんか日本で最も子どもたちにとって有名な YouTuber がヒカキンっていう人なんだそうですね。でヒカキンのお兄さんがセイキンっていうそうなんですね。でセイキンさんはあの結構あの歌を歌うあのミュージシャンみたいなんで、で、YouTube にはテーマソングがいくつかあるみたいで、セイキンの一番すごい最近の曲なんですが Keep Your Head Up っていうのがやっぱり YouTube の、テーマソングになっているんですが、これがあったので今日の最後はあのゆうたくんのことを思って、セイキンの Keep Your Head Up、これをかけてみたいと思います。トムさん、ミュージック3、please go。
Keep your head up, so keep your head up. 今壁を越えて行こう。You are head up, so keep your head up. ただひたすらがむしゃら。